私塾長の教育相談のお時間です。私学塾塾長畑松井先生です。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。今日はなんだか肌寒くて、今なんか夕方になるに従ってどんどん風がちょっとこう強めに吹いてきた感じですよね、
はい、雨ですね、は
い、ねえ、はい、高層帯とか始まったようなんですけれども、ね、大変。
八甲サッカー部親の会の会長やってます。
おお
会長で選挙で選ばれたわけじゃないんですけど、お世話がかりなんですけど、八甲の試合はですね、サッカー晴れるんです。この雨の中晴れるんです。
その時間帯だけ。
その時間帯だけです。
不思議ですね。神がかってますね。
神がかって負けましたしね。1-0 で、はい。
はい。さあ、それじゃあ、いつものように、中学生の皆さんからの質問にお答えいただいてまいりましょう。まずは、こちらですね。中学校3年生女子のラジオネーム、万宝泉さんからの相談です。
はい。
あつし塾長に質問です。私は私立高校どこに行くか迷っています。どういう基準で選べばいいのでしょうか、教えてください。
はい、
はい、そして中学校2年生女子のアイラブ私学塾さんから、
うん、
塾長こんにちは。最近クラスにも落ち着きが出てきました。クラスの中でもグループができています。グループの中でなんかしつこい人とかがいてとっても息苦しいです、うん、距離を取りたいけどどうすれば程よい関係になるのでしょうか、教えてください。
はい、
うん、今日はまた、うん、いつもと雰囲気が違うご相談が来ましたね。
まあ、あれですよ、その受験の話がまず出てこないですね、はいはい、塾に来てる子は、まあ、勉強しに来てるわけなんですけど、はい、落ちそうだとかね、なんとか伸ばしたいっていうのも、
うんうんうん
うん、勉強量が増えたり勉強することはいいことですね、うん、丸だから、はい、うん、だからそれをやってるんだけども、危機感とかね、いついつまでに何々やらなきゃならないとか、そういうふうなこう計算とかね、こう、はい、切羽詰まったものとか、そういうものはあんまり感じないですね。
なるほど。確かにこの万宝泉さんにしても私立高校、うん、なんか私立高校がメイン
じゃないと思いますよね、この話は ね、
ねえ、うん、というわけではないのに私立高校で悩んでいる、うん、そしてアイラブ私学塾さんの方は、うん、まあクラスの中で居心地よく過ごすためにはどうすればいいのかといったような相談ですよね、
うん、そうですね、
うん、
ですね、実はね、
はい、
中学校のサッカー部のコーチもやってる
すごいですね。
で、前、2、3年前には、23対0で負けている中学校のコーチをやったんです。
はい、最近はどうなんですか？
最近の方はね、13対0の方で負けてるチームのをやって、そちらもこう1-0とかね、になるようにしてあげるんですよ。それ簡単になります。ただ、1点入れて勝つってことは難しいんだけども、25分ハーフで23点入るとか、14点入るとかっていうことを1-0ぐらいにしてあげることができるんですね。で、それでちょっと学校に顔出ししてますけども、やっぱりこのキャプテンの決め方、
はい、
例えばみんなでその投票して選挙でね、
はいはい、
キャプテンになったかっていうと、そうでもなさそうですね。1年生の時になんかこうリーダー誰々って決めるとかね。で3年になったらまた気持ちが変わりますよね、
はい、
そしたらもう一回こうみんなでこう選んであげるとかあればいいんですけど、そういうのがないので、なんかなんで小言をいつもね練習しろってこう先生の代わりに小言言ってたりとか、そういうふうに捉えるわけですよ、クラスの、ね、みんなが。でそれをだからあえて戦いがあってお前じゃなく俺がやるって立候補する子がいるかっていうと、そうでもないわけ。
なんか最近草食系男子とかっていうのが増えてきたとかっていう話を聞いたりしますけれども、中学生の皆さんはまあ男子に限らずみんなそういう感じ、草食系っていう感じになってるのかもしれないですね。
そうですね。だからその今のその中学校2年生の、
はい、
まあ距離を取りたい、
はい、
息苦しいとかね、
適当にっていう、適度にっていうものですよね、
うん、そうですね。だから、うん、まあなんだろう、まあラブの反対はね、嫌いじゃなくて無関心なんだとかね、
はい、
いうのをまあマザーテレサが言ったとか言わないとかって話がありますけど、そこまでいかなくても無関心ほどじゃないんだけども、こう入っていかない、その人間関係の中に、そういう傾向はありますね。
あまりこう、密度が濃くなりたくないんですかね。
だからね、生徒に言うんですけど、この間ちょっとその 電話がかかってきてね、あの、はい、日本航空高校の篠原先生から、ね、はいはいはいはい、電話がかかってきて、
はい
はい、あの畑屋今ちょっとあの清井に木に場所の場って書いてる人と今、はい、あのなんかロケがあって一緒にいるんだけど、はい、この人誰って、
はい、
で生徒に聞いてみてって言うから、はいはい、生徒に聞いたら半分が知ってて、はい、半分が知らなかったんですよ。でなんかエグザイルの元ボーカルだとかっていう話になった時に半分がうわーすごいって言うんだけど半分は黙ってるんですよね。で何がすごいのとも来ないんですよ。なんで知らないのと、あ嫌いだからとか、あ聞きませんとかって、これ男も女も関係ない。聞く人はすごいって話になるけど、聞かない人はあの関係ないからとこう、線が引かれるっていうのかな。だから生徒に、うん、会話っていうのはこう積み木をこう積んでいくように言うよねって、
はい、
この人が喋ってることに対しては次に積んであげないと話は進まないでしょっていうこと言うと、はい、なるほどとか言うんですよ。
不思議ですね、
うん、
なんかあの割とこう女子っていうのは、はい、頭に浮かんだことをこう口に出していくだけで、うん、その周りの女子がみんなそれにこう対して反応するっていう、そういう環境の中で、
はい、
私も育ってきた年代なので、はい、そういうのがすごく不思議ですね。
不思議ですよ、
うん、
不思議な生き物がいるんですよ。でそういうふうにして例えば話をしてるときに、はい、笑顔じゃないしかめっ面して黙って真面目に聞かれるとですね、
はい、
そこに壁がいるような感じがしませんか。
あ
今あのうなずいてるんですよ。今うなずいてますよね。これだから今聞いてる人もこううなずきますよね。これだから動機って言ってシンフォニーですよね、はい、みんなでこううなずいてるわけ。その時黙って壁のようにっていう子がいるんですよ。だから笑顔になれと言ってこう爪と話しようということをこう教室で言ったりしてるんですよ。
それはでも学習塾でやることですか ね、
うん、ですかね。でも進まないんですよ勉強が。
なるほど。
だから解けりゃいいなら解いてあげるんですけども、うん、自分で解くようにするってことは、
はい、
自ら学ぶってことはね、
はい、
そういうことが分かっていかないと間が埋まっていかないんですよね、うん、問題と問題の、まあ、行間っていうのかな。
あっていうことは、はい、その反応できない、うん、会話がを成り立つことができない子供っていうのは、はい、お勉強の仕方とかっていうのが上手じゃない
ですよね。例えば、うん、この問題を解けと言われたら解く、
はい、
うん、で結局できないと考えている、
うん、
そうすると調べ学習になる、
はい、
または先生が解き方を示してくれるってことになるわけですよ、
はいはい、
だけどそこにはですね気づきがないですよ。
自
ら行動するっていうのはハッとしなきゃダメなんですよ。
うーん、
ああ言われて、あなるほどみたいな話があって、じゃあやろうかなってなるわけですよね。でこの間ちょっとあのうちの塾の宣伝のためにこうビデオを撮ってたんですけども、
はい、
ちょっとあの三脚立ててで教室の後ろからこう撮ってたんですけど、私座ってて、
はい、
そのハイビジョンだったんですけどね、私の頭頂部が映って
た。おー気になり
ちゃった。いいですよ、これが。
気になっちゃった。
私、ぎょっとしたんです。
はい。
だからね、ぎょっとした瞬間に、あ、何か、あの、薬塗った方がいいかなと。だから、なんでしょうね、やっぱりこう、タバコをやめるとか、ダイエットするとか、こう、気配薬だとかね、こういうふうなのも、こう、見せられて初めてぎょっとするじゃないですか。だから、
はいはい
は
いはい、
ハッとしたり、ぎょっとした時に、何かやろうっていう。
はい、
子供たちに解いてあげても、だからなかなかね、
うん、
あ解いてもらったな、あ真似するかな、模倣ですよね、
うん、
自ら模倣したくなるっていうのは上に向かってますよね。
でも今中学生ですよね、
はい、
まあ、今日は2年生と3年生の、まあ、両方女の子なんですけれども、これからでももっと厳しく、まあ、今まだ6月ですからあれですけれども、はい、夏休みが終わって2学期に入ってで本格的な受験シーズンになっていってっていう時に、そういう状態でお勉強ってはかどらなかったらどうなっちゃうんですか ね、
あのね、
本人たちはいつ気づくんでしょう。
ゴールの問題だと思うんです、
うん、
そのゴールのイメージの問題だから、
うん、
だからその高校が、
はい、
その県立がいい私立がいいじゃないんですが、
ええ、
その次の大学だとか就職ってことがないと、
うん、
例えばまあ今日 まあ、生命体としてね、ご飯食べて過ごしてるみたいな話だと、うん、みんな今平和で過ごしていけるわけですよ。
うん、まあ、平和ね、はい。
で、そのやらない子にいろいろ聞くとですね、でも先生、頑張ればできるんでしょうって言うんですよ。だから、例えば今、何々高校を目指してるんだけど、じゃあ八戸高校ってどうって言うと、うん、じゃあそうしようかな。頑張ればできるんでしょうって。ね、お母さんみたいな話です。だからね、頑張るスイッチがあるんだと思いますよ。頑張るスイッチを押してみたら頑張れたみたいな、
うん、
である子が、はい、これはちょっとアルバイトとかしてる、ね、高校生たちが言ってたことなんだけど、美容室でアルバイトしてみて、
はい、
美容師になりたいんです
よ、はい、
から、
はい、
頑張れよって言って、はい、でも持たないんじゃないのって言ったら、はい、いやでも頑張ればできるんですよねって言うから、頑張ればできるだろうねって言って、次の日になったらなんかシャンプーしかやらせてくれないんですよねって、シャンプーやらせてもらっただけでもすごいんじゃないのって言ったら、
うん、ね、
なんかこれだとちょっとためにならないと思いますと思って、切らせてくれなかったと思って、
いや
でもすごい世界の話でしょこれって。
いやなんか、うん、世代なのかな、どうなんでしょう、なんかでも世代のせいにはしたくないんですけれども、うん、多いですよね、
うん、
若い子っていうか、今社会人になりましたとか、はい、まあ今こうした話してれば中学生とか高校生の子とかがそうなのかなって思ってくると、うん、なんか頑張るっていうところの、うん、本質が
違う
なっていうのは感じちゃいますよね。
なんかね、積み木を積んでいくって話をしましたけど、うん、ここには密着しててどんどん積まれていくわけですよ。だけど今のその教え方っていうのは、こう階段の平たい部分だけこう積んでいくので、
う
そうすると積み上がっていってるような感じがするけれども、階段の縦の部分がないんですよ、段差のね。だそこ埋めていかなきゃならないみたいな話は、例えばデジタルだと写真って全部ドットですよね、丸いドット、
はい、
それを携帯で撮ったやつをポスターにするとバーッと広げると、あなたのあなたの間空いてません、
うんうん、
だからそこをアナログの写真で撮ると全部埋まってますよ、自然の光だから、どんなに伸ばしてもね、
うん、
でその空いてるのはデジタルなんですよ、
うん、
だその空いてる部分をこう埋めていってあげないと、
うん、
例えば頑張ればできるんでしょって言葉は、
うん、
頑張ればできるわけですよね、
うん、
だけど頑張ったこともないし、頑張るにはコツコツっていう時間が必要だよって言うと、
うん、
無理無理って
言う諦めるなここで
コツコツ無理無理って言う、
いや頑張るっていうところから教えなきゃいけないっていうのはちょっと悲しいですけれどもね、
うん、まあ、そういうことをね踏まえて、うん、その学級のこともあるし、
はい、
それからこの私立高校っていうのは結局多分公立高校どっかねあって、うん、あと私立も受けるんだよねみたいな、すごくデジタル的ですよね、
うんうん、
2つ受けるならどこがいいかなみたいな、
うん、
見繕って受けるわけじゃないから、何になりたいとか将来のそのイメージをまず誰かと話し合わないとダメなんじゃないかなと、こう思ってるんです、
うんうん、ね、自分の将来のこととかも考えた上での進学だということを、はい、その自分の将来のための一歩なんだっていうことをしっかりとまずは考えていただいて、うん、
はい、
でご家族の皆さんにも、そういったところをね、まあ、とにかく頑張ればできるって、確かに頑張ればできるんです、
うん、
頑張り方が問題なんです
、ね、それから経験が足りないんで、
うん、
子どもたちがですね、
はい、
今6月に発表になると思いますけども、中3生はそれぞれの高等学校を体験に行くっていう、まあ、オープンスクールがあるんですよ、
あ、はい、
うん、それの知らせが学校からありますから、
はい、
ぜひね八校から全部の高校、
うん、
見れるだけ行ってくればいいですよ、
うん、
文化祭もそうだし、ね、全部行けばいいですよ、
はい、
でいっぱい体験して、
うん、
そこから私立も県立も選んでみたらどうでしょうか、
はい、
はい、
じゃあどうぞ皆さんご自身の目で自分たちの行ってみたい学校とかたくさんね、
はい、肌で感じて空気をね、
はい、再開してほしいと思います。私学塾塾長畑山敦先生を迎えしての敦塾長の教育相談でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。